ちは。環境市民のエコまちライフのお時間です。今日の担当は
奥田ひとみと
高橋浩一と、
そして向井ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして、雲ヶ畑自治振興会の会長、はい、安井明夫さんにまた今日はお越しいただいています。
よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。雲ヶ畑ね、これ鴨川の源流ということで、前回お聞きをいたしました。ポタンと落ちるその一滴が、ね、雲ヶ畑なんか北山大橋からトーンと北を望みまして、一番京都で高い山桟敷岳、それの、ま、中腹にある、町ですね。昔の山村というか、そちらのが雲ヶ畑ということでご説明をいただきました。もののけ姫の里ですね。
そうです ね、
ね、詳しくは先週の放送を聞いていただいて、今日はそういったところをお話しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
再びのご紹介です。雲ヶ畑自治振興会の会長、安井明夫さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、前回はちょうどいい感じの歌舞伎の鳴神の、場所っていう風なことのお話でちょっと終わっちゃったんですけども、歌舞伎の、ね、鳴神の演目にもあるんですね、この雲ヶ畑っていうのが。
歌舞伎18番の、演目鳴神で、これはやっぱりこれが上映京都で南座で、はい、されるときには必ず主演者が、はい、お参りされて、祈願されるというふうに聞いてまして、はい、私も何人もの友人と岩屋寺行くんですけども、やっぱり霊気っていうのか、そういうものが非常に強いせいか、敏感な方ではやっぱり足をやっぱり踏み込むことが岩屋寺にできないというふうにおっしゃって、入山されない方も今まで私の知り合いでもおられましたんで、はい、まあ、そういう意味では今もなおまあ、そういう意味では大事な、
神聖な、
神聖な場所としてね、そういうふうに畏敬の念を持って見られている場所だというふうには、はい、思いますので、はい、また皆さん一度足をお運びいただければありがたいなと思います。
踏み入れられるでしょうか。修験道の方の、ね、なんか修行を続けているような場所だったっていうふうなこともお伺いしています。ね、最初にもご紹介しましたけど、林業大好き人間とね、豪語されてるんですけど、そのあたりのね、なんか林業のお話をしていただきたいなと思います。
は
い
は
い、
雲ヶ畑の、ね、林業の歴史っていうのは、はい、古いものがあって、まあ、私が見た古木の中では厳島神社っていう神社がございまして、うん、ここで参道にある、杉の木を一本切った時に、村の古老が、年輪を数えられました。はい、そしたら500数十年いわゆる年輪はあったんだけども、消えて数えられない年輪の数もあるので、うん、もうすでに なんていうのか、いわゆる人工で、はい、植えた木はもういわゆる500年以上前にそれは神木、まあ、神社のね神木として植えられたということが記録としては花文を今もありますので、それは記録です。がもう一つは林業が非常に、まあ、そういう意味では多分17世紀18世紀ぐらいかなと思うんですけども、うんうん、植林ということを、はい、される、そういうきっかけがあって、以前にもやっぱり胸のいわゆる周りで1畳といいますから10尺ですよね、はい、だから直径で言えばまあ、それを 3.3 で割れば、はい、分かるわけなんですけども、うんうん、それだけのいわゆる、大きな 木が、あったと。それは植林木だというふうに言われてますので、植林の歴史としては非常に、まあ、古いものがありますと。はい、で、まあ、 雲ヶ畑の場合は北山のいわゆる、ご存知の、北山丸太と言われている中川、はい、特に中川が本村いわゆる中心ですので、はい、その周辺の場所ということで、以前からもう江戸末、明治ぐらいからですね、非常にセミでは、はい、植林の熱っていうのは盛んになりまして、で、中川の場合は北山丸太、
はい、
しかし雲ヶ畑とその周辺の、山については二田山丸太ということで、
はい、
北山丸太と二田山丸太、二田山
二田山なんですね。北山に二田山、
これはちゃんと文献にもそう書いてありますので、言わざるを得ないんですけども、
なるほど、作ったわけではないと。
ただ技術的には非常に素晴らしい、はい、ものが北山中川その周辺の部分にはございまして、今からもう十数年前まで、丸太のやっぱり生産っていうのは非常に地域の活力の非常に大きな源泉であったというふうに思ってます。一方でいろいろとそれ以外にも雲畑の場合は丸太以外にも例えば松茸であるとか、はい、ここ の鳥市さんにも以前は、
はい、
雲ヶ畑松茸というふうに何ちゅうか
特産、
特産というのはね、
はい、
鳥市さんだったかな、京極、はい、の方かもしれません、
はい、
雲ヶ畑松茸ということで、とにかく傘が大きくて軸が太いっていう、香りがまたすごいという松茸があったというふうに出たというふうにも言われてますし、でそれ以外にも先人がいろいろと木を大事にしていろんなチャレンジをするということ でその中に、非常に大きな木も今あるんですけども、はい、ヒバの木が、はい、がありまして、
はい、
でこれが自然に植えられた苗木と一緒にね、自然この流通の中でこう植えられたということが、はい、あるかなと思うんですけども、
やっぱり珍しいんですかね、ヒバっていうのは。
ちょっとね、水系で言えばいわゆる大井川の水系の、
はい、
いわゆる上流である例えば花瀬とか、
うんうんうん、
広川だとかから阿戸川の水系の上流である久田とか、
は
あ、ああいったところにはね、京都府下では京都市内ではああいったところにはヒバの木があるというふうには僕聞いておったんですけど、はい、まさか雲ヶ畑にヒバの木がねあるっていうことは気がつかなかったので、ある時にそれをちょっと見た瞬間にね、一回やっぱりヒバの木をもう一回やっぱり大事に考えてみたいというきっかけになりましてね、
はい、
でいろいろこの間自分で試してきた
ことがあります。面白い実験をされてるんですねなんか環境に優しい実験だそうですが、
これはね、実はね、はい、知ってもらいたいっていうのか、これ東日本と西日本の、ね、文化圏の違いっていうのがあります、
はい、
ヒバだけじゃなくて、例えば松茸ございますよね。松茸は赤松と松茸というのがセットになってるんです、うんうん、ところが東日本に行きますと赤松っていうのはないわけで、なかったわけですので、はい、あちらの方はブナの木と舞茸っていうのがね、一つのセットになって、うん、秋の食材のどちらもいわゆる王様というふうに言われておったんです、うんうん、でこの違いが東日本と西日本のいわゆる文化の違いにね、あるということについては知っておったんですけれども、実は杉やヒノキからにもそういう違いがあるということを気づかされたのは、実は江戸の大工さん の言葉座に、
はい、
総ひば作りの家はね、
はい、
3年間蚊が入らないという言い伝えがあったんです、でこれはね、
嬉しい
話、
蚊が入らないですね、う
ん、だけどこれはね、江戸の大工さんだからそういう話を見てこうなったんだけど、西日本の人たちにしてみたらね、それは江戸の話っていう風にしてしまってたわけなんです。で西日本の人たちはね、このヒバのいわゆる紅葉っていうのはだから逆に言えば知らないわけです。
そういう力があるというか、
そういう
効
能があるということを、ね、知らなかった。ところがね、たまたま僕はその本で、
はい、
この江戸の大工のその話を聞いて、あそこにヒバの木があるから一回試してみてやろうということで、家にあるそのヒバの木から葉っぱを取ってきました、
はい、
でそれをある夏ですけども、 あの枕元に置いて、
うんうん、ヒバの 枝、はい、枝ということです
かね、枝ですね、はい、もう
葉っぱがついてるやつ、ね、
はい、置いて一晩寝たんです、
はい、
そしたらあの蚊はほんまに来なかったんです、来なかったんです、匂いですね、やっぱりね、
山手ですよね、あの、雲が旗ですから、
そうですそうです、ですからあのいわゆるいつもあの蚊の襲撃には災難されまして、まあまあ、 あのいわゆる市販されてるキンチョールとかね、はい、そういったものがやっぱりあの蚊よけの一つの、それから蚊あの蚊いわゆる蚊帳っていうのがね、あのいわゆるもう不可欠な、うん、あのあれだったんですけども、それを思い出して実はそのヒバをね枕元に置いて、あのまた家の中に吊るして、
うん、
あの本当に蚊があの寄ってこないというあのことをちょっと実験であの確かめて、でそれ以降あのまあ私だけじゃなくてあの地域の人にあのまあ多い時には10件以上、
はい、
あの1回試してみてっていうことでその葉っぱを提供してあの家で使ってもらって、でまあモニターですよね、
はい、
でその方の反応を聞かせていただいて、やっぱりあの、その、匂いがする限りにおいては効果がどうもありようやというのをやっぱり確かめることが、
ヒバの効果、蚊が来ないと、
そうですそうです、
はい、香りですかね、
これ香りだと思いますね、はい、
じゃあちょっとあのこの後はまた香りのお話なんかも実は聞いていきたいなと思うんですけどもね、はい、
それでは一旦ここで曲一曲入りますか、玉置浩二さんであの時代に、
さて、ヒバの香り、どんな香りですかね、
柑橘系の非常にあの、はい、爽やかな匂いですので、あの眠りを妨げられることはありません、
商品化すれば
ねえ、うん、環境に優しいですよね、蚊がね殺したりとかじゃなくて、
そうそうそう、あの寄らないようにする、うん、まあ、いわゆる人間の方が自然のいわゆるバリアの中に包まれて、
うん、
あの蚊帳ですね、
うん、
あの蚊帳の中をそういう人工的なものじゃなくて匂いで、
はい、
こう包まれてあの寝ると、はい、いうことですので、蚊を殺すことはありませんので、あの蚊にも優しい
蚊にも優しい、環境にも優しい、優しい、なんか香りもいいとなるとね、これはちょっと、ね、どう商品化でもしていただければ、ね、本当に環境に優しい、
はい、
ヒバの木のお話でございました、
はいはい、ありがとうございました、
どうもありがとうございました、
はい、どうもまたよろしくお願いします、ありがとうございます。
まだまだお話聞きたいところだったんですけどね、
時間が限られ
てますので、
ね、限られてて、
では今回の放送は誰でお送りしましたか、
はい、向井ひろみと
奥田ひとみと
高橋浩一でした、ありがとうございました、
ありがとうございました、ありがとうございました。